19章。こうしてその時、ピラトはイエスを捕らえて鞭打った。そして兵士たちは茨で冠を編んで彼の頭に乗せ、紫の外衣をその身にまとわせた。それから彼のもとに寄ってきて、こんにちは、ユダヤ人の王よ、というのであった。また彼の顔に平手打ちを加えたりした。それからピラトは再び外へ行って、彼らにこう言った。見なさい。私がこの者に何の過失も見出さないことを知らせるため、私はこの者をあなた方のところに連れ出す。こうしてイエスは、棘のついた冠と紫の外衣を身につけて外に出てきた。そしてピラトは彼らに言った。見よ、この人だ。しかし彼を見ると、祭司長や下役たちは叫び立てて言った。杭につけろ、杭につけろ。ピラトは彼らに言った。あなた方が自分たちで連れて行って杭につけるがよい。私は彼に何の過失も見出さないのだ。ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法がありますが、その律法によれば彼は死にあたるものです。自分を神の子としたからです。それで、この言葉を聞いて、ピラトは一層怖くなった。そして再び総督の官邸内に入って、イエスに言った。あなたはどこから来ているのか。しかし、イエスは彼に何の答えもされなかった。ゆえにピラトは言った。あなたは私に話さないのか。私にはあなたを釈放する権限があり、また、杭につける権限もあることを知らないのか。イエスは彼に答えられた。上から与えられたのでない限り、あなたは私に対して何の権限もないでしょう。このゆえに、私をあなたに引き渡した人には、さらに大きな罪があります。こういうわけで、ピラトは彼を釈放する方法をいろいろと求めた。しかし、ユダヤ人たちは叫び立てていった。この男を釈放するなら、あなたはカエサルの友ではありません。自分を王とする者は皆、カエサルに反対を唱えているのです。それでピラトは、こうした言葉を聞いてから、イエスを外へ連れ出し、自分は石の舗装、ヘブライ語でガバタと呼ばれる場所にある裁きの座に着いた。さて、それは杉越の準備の日であり、第六時頃であった。それから彼はユダヤ人たちに言った。見なさい、あなた方の王だ。しかし彼らは、取り除け、取り除け、杭につけろ、と叫び立てた。ピラトは彼らに言った。私があなた方の王を杭につけるのか。祭司長たちは答えた。私たちにはカエサルの他に王はいません。こうしてその時、ピラトはイエスを彼らに引き渡して、杭につけさせることにした。そこで彼らは、イエスの身を引き取った。そして、イエスは自分で、苦しみの杭を負いつつ、いわゆる、ドクロの場所へと出て行かれた。そこは、ヘブライ語でゴルゴタと呼ばれるところである。そして、そのところで彼らは、イエスを杭につけた。また、他に二人の男を、彼と共に杭につけ、一人をこちら側、一人を向こう側にし、イエスを真ん中にした。ピラトはまた、罪名を書いて、それを苦しみの杭の上につけた。それは、ユダヤ人の王、ナザレ人イエス、と書かれていた。そのため、大勢のユダヤ人が、この罪名を読んだ。イエスが杭につけられた場所は、都に近かったからである。それは、ヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていた。しかしながら、ユダヤ人の祭司長たちはピラトに言い出した。ユダヤ人の王とではなく、この者はユダヤ人の王であると言ったと書いてください。ピラトは答えた。私が書いたことは、私が書いたことだ。さて、イエスを杭につけてから、兵士たちは彼の外衣を取り、四つに分けて、各兵士にその一つずつとし、また内衣を取った。しかし、内衣は縫い目がなく、上からそっくり折ったものであった。 そこで彼らは互いに言った。これは裂かずに置き、誰のものとするか、くじで決めることにしよう。これは、次の聖句が成就するためであった。彼らは私の害を自分たちの間で配分し、私の着衣の上で、くじを引いた。こうして兵士たちは、本当にこれらのことを行ったのである。しかしながら、イエスの苦しみの杭のそばには、その母と母の姉妹、そしてクロパの妻マリアとマリア・マグダレネが立っていた。それでイエスは自分の母と自分の愛する弟子がそばに立っているのをご覧になり、母にこう言われた。夫人よ、見なさい、あなたの子です。次にその弟子に言われた。見なさい、あなたの母です。それで、その時から、その弟子は彼女を自分のうちに引き取った。この後、イエスはそれまでにすべてのことが成し遂げられたのを知って、聖句が成し遂げられるために、私は乾く、と言われた。そこには、水ぶどう酒のいっぱい入った器が置いてあった。それで彼らは、その水ぶどう酒を十分含ませた海綿を、ヒソプの茎につけ、それを彼の口元に持っていった。さて、水ぶどう酒を受けてから、イエスは、成し遂げられた、と言われた。そして、頭を垂れ、ご自分の霊を引き渡された。その後ユダヤ人たちは、それが準備の日であったので、安息日に体が苦しみの杭に残ったままにならないようにと、その安息日は大いなる日だったのである。彼らの足を折って死体を取り除けてくれるようピラトに頼んだ。それゆえ兵士たちが来て、彼と一緒に杭につけられた最初の男の両足、そしてもう一人の男の両足を折った。しかし、イエスのところに来てみると、彼はすでに死んでいたので、彼の足は折らなかった。けれども、兵士の一人が、その脇腹を槍で突き刺した。すると、すぐに血と水が出た。そして、それを見た者が証をしたのであり、その証は真実である。その者は、あなた方も信じるために、自分が真実を告げていることを知っている。事実、これらのことは、次の聖句が成就するために起きたのである。その骨は一つも砕かれないであろう。そしてまた別の聖句は言う。彼らは自分たちが差し通したものを見つめるであろう。さて、こうしたことの後、アリマタヤから来ているヨセフ。それはイエスの弟子でありながら、ユダヤ人たちに対する恐れから、密かな弟子となっていたものであるが、その者がイエスの体を取り除けさせてほしいとピラトに頼んだ。それでピラトは許可を与え、そこで彼は来てイエスの体を取り除けた。最初の時には夜にイエスのところに来たニコデモも、一巻のもつ薬と人工100ポンドほどのものを持ってやってきた。こうして彼らはイエスの体を取り、埋葬に備えて行うユダヤ人の習慣通り、それを香料と一緒に巻き布で巻いた。ところで彼が杭につけられた場所には園があり、園の中には新しい記念の墓があった。それはまだ誰をも横たえたことのないものであった。そこでユダヤ人の準備の日であった都合で、彼らはイエスをそこに横たえた。その記念の墓が近かったからである。